おはようございます。今日頑張ってワイシャツとネクタイ一応やってみたけどね、しんどくなって着替えました。ですから今日はリラックスな感じで会いたいと思います。祈りで始めます。天道様、イエスキリストの皆によって祈ります。どうぞ、私たちの心の中に働いて、そして2000年前にあった真実が私たちがどうやってそれを学んで、そして日常生活に実行すればいいのか教えてください。お願いします。集中力も与えてください。お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本当にどのスポーツでも、どの勉強でも、いい先生っていうのは大事なもんなんですね。で、先生が悪ければ、なかなか結果出せないような生徒になってしまうんですね。そして今日は、新約聖書のトップの先生からパウロっていう人から学びたいと思います。そして今日はそのパウロと弟子のテモティの関係から学びたいと思います。テモテ第一手紙、先週からの続きなんですけれども、テモテ第一手紙1章の18節から2章の15、その中から今日勉強したいと思います。そしてまず聖書を勉強するんでしたら、すごく大事なのは何か読んだときにすぐにそれを自分にはどういう意味なのかっていうのを考えるんではなくて、まず、バランス取れたような勉強し方っていうのは、その時代にどういう意味だったのかって、そしてその時代背景がわからなかったら、もう間違えたような理解が入ってくる可能性があるんですね。ですから簡単に、この手紙を書かれた理由をもう一度説明したいと思います。エペソという町に教会がありました。そしてその教会がもうだんだんめちゃくちゃになってしまって、そして何が本当なのか何が嘘なのか分かんないような教会になってしまって、そしてその中でいろんな争いとか、そして今度は間違えたような教えも流れてたんですね。そしてその混乱した教会でパウロが行って、そしてどうにかそれをバランス取れるように頑張ったんだけれども、もうまだまだ時間が続きそうだったので、自分の弟子テモテを置いて頑張って牧会してくださいって、当分牧会してくださいという頼みで、そしてパウロが言ってしまったんだけれども、テモテっていうのはこの世の中のね、権力を見せるような人じゃなくて、結構静かな、素直な人で、あんまり強くこうだって言わないような人だったんですね。ですからパウロが心配してて、多分やっていけるやろうかとか、いろいろ不安があったから、どうしても監督としてこの手紙を書いて、そしてエペソで頑張っている手間にいろんなアドバイスをあげたんですね。そしてこのアドバイスは、テモテが、もうは訓練が、多分これを書いた時にもう14年ぐらい の訓練を受けたんですね。ですからある意味結構ベテランの方なんですね。ですから私たちもそれを理解して、これは結局14年間も経験のある弟子が今監督してもらってるなって、アドバイスもらってるなっていうようなとこなんですけれども、私たちがもう学ぶものがいっぱいあると思います。どうしてかというと、多くの人はリーダーに対して間違えた考え方があるから、自分の人生も縛られている人が非常に多いですね。それが親から虐待を受けれたのか、それかすごい不公平な先生が高校時代いたのか、とにかくそういう嫌なイメージがあるから、自分がそのリーダーシップ、その賜物あるのにそれをかぶしてしまう、その傷があるからできない、傷があるからできないっていうような人が非常に多いんじゃないかなと思うんですね。でそれがあるから、なかなか人生が 自分のデザイン通りに神様がせっかく私が作ったのに私が用いられてないというような困った人が非常に多いんじゃないかなと思うんですね。そして縛られてるんです。どうしてかというとリーダーっていうイメージが壊れてるから自分もリーダーシップを取れない、壊れてるからいいお父さんになれない、壊れてるからいいお母さんになれない、壊れてるから会社ではちゃんとリーダーシップ取れない、壊れてるから教会で手伝うことができないっていう人が多いんではないかなって。ですから皆様の中ではそういう良くないようなイメージを持ってるなと思うんだったらしっかり今日聞いてください。このテモティの教えを大事に考えてください。お願いします。まず早速18節、1章の18節から15まで、2章の15までゆっくりと読んでください。
第1テモテの手紙1章18節から、私の子テモテよ、以前あなたについてなされた預言書に従って私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの預言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の派生に遭いました。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を怪我してはならないことを彼らに学ばせるためです。2章、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。
はい、結構すごいことここに書いてあるんですけれども、これちょっとどういう意味なのかってちょっと勉強したいと思います。まず一章の18節なんですけれども、パウロがテモテに励ましを与えようとしているんですけれども、ここに書いてあることが大事なんですけれども、ここに書いてないことも大事なんですね。そしてここに書いてないのは、テモテしっかり戦ってね、あなたは進学校でいい成績取ったでしょ、すごい資格持ってるでしょって、賢いでしょ、いろんな あなたがいろんな賜物あるでしょ、ですから頑張りなさいって書いてないですね。何にも書いてない。そういうのそういう考え方でリーダー取るっていうのは、 この、 あの聖書的なやり方じゃなくて、この世の中の価値観なんですね。賢いからとか、一番資格が持ってるからとか、そういうのは全然載ってないんですね。載ってるのは一つだけなんですね。選ばれてるでしょって、予言があったでしょ、選ばれてる、予言がある、ですから戦ってって、選ばれてるって、それが大事なの。自分がどの程度賢いなのかとか、どこまでギリシャ語は勉強できたのかとか、そういうのではなくて、選ばれているっていうことで頑張りなさいって書いてあるんですね。ですから私たちが、特に教会の中でリーダーになるんだったら、一つは、いろんな人に祈ってもらったらいいんじゃないかなと思うんですね。そしてその祈りの中で、場合によってぴょろっと予言的なものが出てくると思うんですね。そして将来はあなたが、子供がこのようにするととか、なんかあれってなんで子供の話が出てきたんだろうとか、そしてまた別の人から祈りをもらったときに、あ、似たようなことを言ってるなとか、そして自分の心でもこういう導きがあるかなと思ったら、この人にも祈ってもらったときに似たようなものが出てるな、繰り返し出てるなって、ひょっとしたら神様が選んでこういうリーダーシップ取ってほしいから出てるんではないかなというポイントなんですね。ですから賢さとかそういうのは土台ではなくて、選ばれているのかっていうのが大事なんですね。ですから自分がなんかこういう導きがあるんかなと思ったら、周りの人の確認もあるはずなんです。自分がリーダーになるんだと思ってたら、周りの人も思ってますでしょうか、それか自分一人で思ってるのでしょうか、ずっと続いてて自分一人だけ思ってるんだったら、ひょっとしたら動機が神様で始まったもんではなくて、自分のどこから来てる可能性があるんです。ですからこのいろんな人に祈ってもらうこと、そしてその祈りをしっかり聞いて、ひょっとしたら神様はその祈りとして自分の運命、これからどうするのかっていうのをぴょろっと出てくる可能性があるんですね。ですから私が祈りがいりません、いりませんではなくて、いろんな人に祈ってもらうって、そして私も、いろんな人に祈ってもらって面白いなと思うのは、偉い人から祈ってもらうと導きもらう、いやそういうのもあるんだけれどもね、子供から祈ってもらうこともあるんですね。そしてその子供の祈り通して自分の、予言的な導きというのは出てくる可能性があるんですね。ですから、まずリーダーになるんだったら、その賢いからとか、この資格があるからって、これはこの世の中の価値観では、聖書の価値観では神様を選んだらそれだけでいいんですよ、選んでるんだったら神様の必要な力、神様の必要な知恵、全部流れてきますので、ですからパウロがこのティモテー、そのように励ましてるんですね。そして、ですから私たちがこの18から学べるのは、素直に祈りが必要だなと思ったら、いろんな人に祈ってもらったらいいと思います。そしてそれ通していろんな恵みも入ってくるし、そして導きもいずれ見えてくるんではないかなと思います。 OK、 2番の方は19節なんですけれども、もう一度19節読んでくれますか。
ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の派生に遭いました。
OK、 ここに2つの言葉が出てるんですけれども、信仰と良心なんですね。そして良心っていうのはすごい大事に管理するのは必要じゃないかなと思うんですね。特に神様の導きを聞きたかったら、人間っていうのは心の中でそれやってはいけないよっていうことを言われてるにやってしまうと、ちょっと硬くなる。そして2回目同じ誘惑来た時に、いやあかんけど先週も何もなかったし、じゃあ今週もこれをやろうと2回目やってくると、また心が固くなってしまうんですね。 そしてそれがずっと続くと今度は聖霊の声が聞こえなくなってくるんです。ですから私たちが、なんかちょっとした導きを感じたときに、それ小さなことかもしれない。例えば今でも、結構先週は私の運転が荒いなとなんか思って、そして考えてどうしてこんなに荒くなったんだろうって考えてみたら、いろいろルール違反して捕まんなかったからちょっと硬くなってんだなって心が、そしていいじゃないかちょっとでもってビューとかそういうのが出てきて、だんだん自分のその良心っていうのは硬くなってるなって、ですから今ちょっと反省して、ちょっと真面目運転頑張ろうと今思ってるんですね。でそういうのがやると今度は自分の心が純粋なって柔らかくなって、で神様が語ることができるんですね。もう一つはこの信仰という言葉が出てるんですけれども、テモテもそうなんだけれども、私たちもそうです。リーダーの道っていうのはうまくいってない時に神様を信じるかっていうのは大切な訓練なんですね。うまくいってるから信じるって誰でもできる、それ誰でもね、別にクリスチャンじゃなくてもできる。うまくいってるから信じるって、けれどもうまくいってない、こんなことあったのにあんなことあってもそれでも信じる、神様が働いてることを信じるって、その立場を育つっていうのは大事なものなんです。それ通して私たちが霊的に強くなっていくんですね。ですから、本当の訓練っていうのはうまくいってる時になんか訓練されてんじゃなくて、うまくいってない時にどういう行動を取るのかっていうのは大事な訓練なんですね。そして今はちょっと言いたいんですけれども、油注ぎ、神様の、力、リーダーとして経験したかったらどうやってその油注ぎ、その力っていうのはもらうかっていうのは今から説明したいと思います。そしてそのレシピがあるんです。そしてそのレシピの中で、こういうことがあれば結果として神様の霊的な力が自分の人生の中に力強く働くんです。これです。まず第一、委ねた心、神様と反発するのではなくて委ねた心、足す苦しみ、委ねた心、委ねます。神様、私の人生好きなように使ってください。こうして欲しかったら やりますし、ああして欲しかったらやります、委ねますっていう心。そして今度それとプラスくっつけて苦しみが受け入れることなんですね。大変なことを受け入れることなんですね。そして大変なことが起きているのにそれでも3番、従う心、従う。ですから、英語で言いますとSubmission plus suffering plus obedience ですから、委ねた心プラス苦しみプラスそれでも従うプラス最後に賛美、その4つ揃うとイエス・キリストの油注ぎがあなたの人生の中に強く働く、強く住む、そして周りの人があなたが祈っている時にその霊的な力を感じることができる、そこまでの油注ぎがもらえるんですね。ですから私がいろんな有名なリーダーに祈ってもらったことあるんですけれども、みんな何を経験したというとこのレシピ経験してるんです、ね、委ねた心、そして苦しい大変なことを通ってきてそれでも神様の言われた通りに従って働く、そしてそれだけではなくて暗いブツブツ持ったような心ではなくて賛美をする、それが全部揃ってしまうと聖霊の力が来る。そういう人には力が来ます。そして他の方法がないんです。そして残念なんだけれども多くの人は逆のことでリーダーになろうとするんです。もっと勉強すればもっと資格取れば、そしてその道っていうのはどんどんどんどん自分に頼っていくような道なの。 ですが、あれってこんだけ勉強したのに、こんだけ聖書が分かってんのに、こんだけできるのに、なんでみんな私を従ってくれないんだろうって。理由はね、それが人間のやり方なんですよ。神様のやり方はこれなんです。もう委ねた心、そして苦しみ、それでも受け入れる、従う、賛美する、この4つが揃ってしまうと、油注ぎっていうものがあって、そして今度自分が誰かのために祈った時にすごい力が働くんですね。ですから皆様、人生の中に大変なこと起きた時にマイナスと思わないでください。チャンスなんですよ。それ通して油注ぎもらえるんですよ。ですから無駄しないでください。多くの人、繰り返し神様がね、宿題出してるんですよ。いろんな試練とか送ってて、けれどもブツブツブツブツばっかり言うから、合格してないから何もないんですよ。でもう一回同じようなこと出してて、なかなか成長しない。なぜ言うと、私たちはとうとうこんなことあってもあんなことあっても委ねます、こんなことあってもあんなことあっても従います、それだけではなくて賛美しますって、それが揃ってしまうと、その権威、油注ぎっていうものは神様を送ってくれるんですね。他の方法はないんです。ですからもちろん勉強するっていうのは大事なんだけれども、それをすればなんか自分が神様からなんか権威がもらえると思ったら大間違いなんです。人生経験としてくるんですね。試練があった時にそれをどのように管理しているのかって、全ての人はもう試練があるんです。大変なことがあるんです。けれどもそれをどのようにやっているのか、それがブツブツブツブツ言ってるのか、それかとうとうこれが分かりませんけれども従います、どうしてこうなったか分からないけど委ねますって、感謝しますって、それができるんだったら、今度聖霊の力がそういう人に入ってくるんですね。OK、次のポイントに、行きたいと思います。そしてそれは20節なんですね。読んでくれますか。
その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼をサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。
これはまたどういう意味なんだろうって、サタンにもう一回読んでください。何ですかこれ。
その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。
でこれはちょっとその時代背景が分かってなかったらちょっと分かりにくいようなものなんですけれども、そのさっきの発音、英語の発音も私は分からないんですけれども、カタカナもう一回、
ヒメナオ、アレキサンデル、
この2人が、調べによりますと、ものすごい大きな問題を起こしてたんですね。そして自分で作ったような教えを教会の中に出してて、そしてそれが出してたのでものすごい混乱が入ったんですね。そしてこれがテモティの第二手紙にもこの2人の名前が出てるんですけれども、なんか復活に対してなんか間違えたような教えを出してて、そして特に女性の方がものすごくそれを聞いて困難してしまって、間違えたような方向に走っていったんですね。ですからこの意味はサタンに渡したっていう意味は、教会から、追い出されたっていう、この2人が追い出されたっていう意味だと思いますね。そしてこの時代の追い出しっていうのは完全に追い出されたんではなくて、そういう教会から休憩してもらって、そしてこの世の中で教会から関係を取らないで生活すると、悪魔の世界と神様の世界が何が違うのかと目覚めるようにやったんですね。そしてKBF ではあんまり人を追い出したりあんまりそういうのしないんですけれども、このような働きもあるんじゃないかなと思うんです。繰り返しこういうことあるんですけれども、例えばある男性が良くないようなスキンシップが女性と持ち出してしまって、そしてそれがもう結婚してないのにそういうのをやってしまって、だんだんだんだん それに依存してしまって、そして教会行きづらくなってしまって、 ですから今度は教会にいろいろ悪口とかそういうの出してて、そして教会行かなくなってしまって、そしていつかその生活の中で俺が罪人なんだ、これがめちゃくちゃやっていうことが気づくの。何これって、私はこのために生まれたんではないんだっていう、もう悪魔の世界にたっぷり味わって気持ち悪いって、そしてそれが経験したから悔い改め教会に戻ってくるって、こういうパターンが非常によくあることなんですね。そのような意味があるんではないかなと思うんですね。もう一つの意味なんですけれども、これもよくあるんですけれども、電話が入ってロブさんちょっと困ってるんですけれどもって、うち の家ではねお化けが出るんですよとか、あそうかって、ちょっと来て祈ってくれませんかとか、そして行ったらもう強烈な話を聞いて、確かに変な雰囲気やなと思いますっていうようなことを経験して、そして私がイエスキリストの話を出して、そして今度はイエスキリストの話を出すと、いやーちょっとそこまではね、ちょっとロブさんは、いやうちはね仏教なんですよとか、そしてあそうですかって、本当のことを言いますと、悪霊追い出しっていうのは追い出したらその場所が悪ので、代わりのいいものが入らないとまた入ってきますよって。ですから私は悪霊追い出すことができません、入れ替えることができる。それは悪霊を追い出して神様を今度ここに支配してもらう、それができるけれども、空っぽにしてしまったら前よりひどいような状況になりますよって。そしていやーけどねロブさんそう言うんですけどね、いろんな考え方があるんですよと、あそうですかそうですか、じゃあまたなんか大変になったら電話してくださいって、そして今度は何週間経ってから電話が入って、限界って、もうお化けが吹いてるんですよって、結局悪魔が、素晴らしい道具になってくれてるんですね。そういう事件がなかったら一生そのままその信仰宗教に依存してるんですけれども、結局そういうものがどんなに怖いものなのか味わってるわけですので、目覚めることがあるんですね。ですからそういうこともあるんですね。ですからお化けが出たとか悪霊が見えたとか感じたとか金縛りがあったとか、そういうのは私にとっては良くないもんじゃなくて嬉しいんです。そうするとやっとこの人は霊的に本気になってくれるかなって、霊的な世界がちゃんとあんのよって、下手したら大変なことになるよって。ですから目覚めるためにそういうものはあるんですね。新約の中では悪霊が暴れた時っていうのは、悪霊が暴れるっていうのは出ていく手前の準備なんですね。ですから暴れることは悪いことじゃなくて、あやっととうとう出ていくんですねっていうような印なんですね。ですから、このような、意味もあるんではないかなと思います。 OK、次は、2章の1節、2章の1節お願いします。はい、
そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。
これは祈りなさいって簡単に言いますと、パウロがテモテに言ってるんですけど、祈りなさいって言ってるんですけれども、ベテランクリスチャンも14年間弟子訓練なのに祈りなさいっていうのは必要ではないと思う人はいるかもしれないんだけど、どうしてそれがこれが言ったと言いますと、祈りっていうのは成長のレベルいろいろあるんじゃないかなと思うんですね。そして祈りの最初のレベルはピンチクリスチャンと言えるんではないかなと思うんですね。それが大ピンチになった時に祈るっていう人が、これを経験したことありますか、けれどもピンチがなかったらあまり祈らないって、それが本当に初心者のレベルじゃないかなと思うんですね。試験前祈る、合格した後は祈らないそういうピンチの祈りっていうのは本当にスタートするような白帯みたいなレベルじゃないかなと思うんですけれども、次のレベルはね、 決まった時間で祈るっていうことなんですね。そしてこういう人もいますね。朝昼晩食べる前に必ず祈る。それだけではなくて朝起きた時に5分祈る、そして寝る前には5分乗る。やっとそれができるようになりました。前はピンチになった時に祈ってたんだけれども、今は、そういう習慣として祈るようになりましたって。そしてそれは成長してるなと思うんですけれども、この方はもう14年間弟子訓練受けてるんですけれども、それより高いレベルがあるんですね。そしてそのレベルがテサロニカ第一手紙の5章の17節、テサロニカ第一5の17、
第一テサロニケ5章17、絶えず祈りなさい。
そして多くの場合、どうして私たちが祈らないっていう理由は、自分の心の中で思ってるのは自分で何かできると思ってるからまだ、けどベテランクリスチャンになってくると、このような14年間の経験になってくると、だんだん分かってくるのは、もう何もかも祈らないとダメなんだなっていうことをやっと掴んできてるの。そして若いクリスチャンはまだ自分で頑張るから、頑張って自分で知恵使って、そしていろいろ工夫してやってて、そして限界来た時に祈るっていうパターンなんだけれども、成長していくと、私は神様から離れたら何もできないってだんだん見えてくるの。本当に何にもできないって。そしてパオロがそれを気づいたんですね。ですからパオロがもう歩いてても祈ってる、お風呂行っても祈ってる、どこ行ってもバンバンこの人のために、あそうだな、あれのためにとか、いろいろもう、だってもう神様が働かないと何にもならないとやっと気づいてるんです。それがベテランクリスチャンなんです。ですからいつも祈ってるんです。でなんかしんどそうな顔で、なんか霊的な形に祈ってるんではなくて、もう呼吸みたいに、本当にもうどこ行って、でもコンビニ行ってもどこ行っても、あそうだ、神様これも助けて、あ本当に感謝します、これがあって、そしてなんかいつもそうやって祈ってるんですね。やっと気づいてる、自分が神様から離れたら何もできないって。で私たちはよくそのずっと祈るっていうのは、病気した時とかなんか大変な事件があった時にもういつも祈ってるんだけれども、それが終わってしまうと、はあ終わったっていう感じで、そして前のパターンに戻ってしまうんだけれども、成長していくと祈りっていうのはどんなに必要なのか、祈らなかったら何も起きないっていうことがだんだん見えてくるんですね。ですから私も、10年前と今何が違うっていうと、本当に私が弱いから、もうずっと祈ってないと何も起きないなっていうのの確信がこの10年間強くなってるんですね。ですから、もうちょっとでも時間があれば、なんか神様と会話してるんですね。そしてそれがパウロが自分の、ベテランの弟子に、それ忘れちゃダメよってちゃんと教えてくれてるんですね。2章の2節を、
それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。
この平安を、作る人、それは本当に成長したクリスチャンの証拠。平安、どこ行っても平安を与える。入って部屋に入っていくとみんななんかすごい平安を感じる、そういうのはその成長したリーダーの一つの証拠なんですね。そして成長してない人っていうのは逆で、この人入ってくると喧嘩が始まるなとか、この人入ってくると不安が入ってくるなとか、揉め事が発生するんだなって、それがあんまり経験のないような人なんですね。そしてどうしてそうなるっていうとね、平安を与える人っていうのは、どうして平安を与えると、自分の人生は自分のものじゃないと思ってるから。自分の人生 が自分のものじゃない、もう神様に全部あげてしまってるって、そういう立場を本当に理解してたらね、あの喧嘩する原因がないの、怒る原因がないの。なぜ言うと自分の人生はもう自分のものじゃないから。けれども自分の人生は自分のものと思ってしまうと、あの人は思う通りに動いてくれなかったから腹立つとか、もうこう頼んだりしてくれなかったとか怒るとか、なぜ言うと自分の人生がまだ握ってるわけだから怒るっていうようなパターンなんですね。ですから成長の道がだんだんだんだん、その喧嘩が減ってるなとか、揉め事が私がなんかもう揉めたり喧嘩したり、そういう事件が減ってるなって、それで減ってるんだったら、ひょっとしたらやっと自分の人生が頭だけで神様あげますじゃなくて、心から自分の人生を委ねてるっていうようなものなんですね。今週私は言ってもいいんかなと、まあ、とにかく言って後で謝るけれども、はるきさんと一緒に東京に行く予定だったんですね。そして私が朝5時起きて新幹線に向かって行って、新幹線に乗った時に見たら、はるきの方はすいません、駐車になり、中止、いきなりなりましたというようなメールが入ってて、私が新幹線に乗っている途中で分かったんですね。10年前やったらもうめっちゃブチ切れて何ちゅうことするやとかなぜ言うと自分の人生は自分のものと思ってるから、ものすごい怒って、もうこんなもう弁償しろとかなんか言ってたかもしれないけれども、僕が不思議でそれによったらはって思って、そしてその時に神様何してほしいのって、そして気づいたらいろんな特許でできるものがあるなっていうことを気づいて、ですが私そのまま行って、里親になの立場として息子になってたアキラと時間を過ごして、そしてその人の友達と会ったり、すごい時間を経験したんですね。前だったらもう話ができない、なぜ言うと怒ってるから怒ってるから言ってても意味ながないってか、けども自分の人生が捨ててしまうと自分のものじゃないので、神様次どうしてほしいのっていうことが素直に聞くことができるんですね。結果として良かった、うん、結果として前のプランがキャンセルになって、そしてこの新しいプランが与えられたことが本当に神様の導きだなと思いましたね。ですからそういうようなものが思う通りにいかなかったときに切れるんだったら自分がまだ握っているっていうような証拠で、そして思う通りにいかなかった場合、素直に神様、私のプランがうまくいかなかったので、あなたは何をやりたがってるんですかって、そういうような心を持ち出すと平安を与える人になっていくんですね。そうするとあなたがどこ行っても周りの人がなんか安らぎ、なんか落ち着くっていうような存在になっていくんですね。ですから成長したかったら、カチンと来た時に私の人生は私のものではありませんって、神様あげます、委ねますって、今度あなたは何をやりたいんですかって、そのような、練習した方がいいんじゃないかなと思います。次のところに行きましょう。4節、
神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。
5も、
神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
この3、4、5にはっきり出ているのは救いの道が一つなんですね。ここに保証できるのは一つだけなんです。イエス・キリストを信じる、それ通して救いがあるって。そしてパウロがテモテにちゃんとしっかり福音を教えてなって言ってるんですね。今流行ってるのは、どの宗教でも一生懸命信じればそれでいいんだっていうような あの考え方が流行っているんですけれども、それは本当にそうだったら、まずイエス・キリストが最大なアホだったんじゃないかなと思うんですね。なぜ言うと、他の救いの道がいっぱいあったのに十字架にかかった。で、彼が十字架にかかるのは嫌だったんですよ。他の方法がありませんかって天のお父様にもう一生懸命祈ってたんですけれども、他の方法がないって言われたので、他の方法、救いの道がなかったら、じゃあ私がもうパンチ受けて十字架にかかることを決めたんですね。ですから、他の方法いくらでもあるって心からそれを信じればそれだけでいいんだっていうようなもんだったら、そんな残酷なことを経験しなくてもよかったのにっていうような、本当にイエス・キリストって失敗した人やなっていうようなもんですね。ですから本当にパウロがしっかりこの基本的なものを教えてあげてなっていうような、アドバイスをあげてるんですね。そして今度は一番多分みんな気になっているポイントだと思うんですけれども、そのパウロがテモテにその女性に対して結構きついことが最後に言ってるんですね。そしてそれは、どういう意味なのかっていうのはちょっと説明したいと思います。まずこれを理解するにはすごく大事なのは、どうしてそこまで強く言ったというと、その教会では間違えたような教えが発生してて、それがすごくその教えが女性がすごいなんかそれを聞いて盛り上がって、間違えた意味で盛り上がってたみたいなんですね。ですからもう大混乱してて、ですからきつくエペソの場合は今はリーダーシップ女性取ってはいけませんっていうものすごいきついことが言ってるんですね。けれども聖書をバランス的に理解するんだったら、一つの場所だけで走っていくんではなくて、聖書の全体的な教えを受け入れないといけないんですね。そしてパウロでもそうなんですけれども、他の場所を見ると女性をリーダーとして使ってるんです。そしてそれが一箇所だけではなくて、いろんなところで使ってるんですね。そしてこれを勉強したいなと思う人たちには、ちょっとちらっと御言葉を言いますので、あと自分の余裕のあるときに勉強してもいいと思うんですけれども、例えば新約ではアポロスという男性の有名の伝道者がいたんですね。そしてその伝道者の学びが誰からもらったっていうと、プラシラという女性からもらったんです。女性から教えをもらって、そして偉大な伝道者になったんです。それは人の働きの18章の24節でそう書いてあるんですね。偉大なリーダーけれども、教えは女性として学んでいったっていうのは新約に入っているんですね。もう一つは教会の中で働いていた女性はフォビっていう人で、ローマの16章1節でそういう女性がいました。そしてローマの16章6節と12節で、また3人のマリア、トライフェナ、トライフォサっていうのをまた教会のスタッフとして働いてたみたいです。ローマの16の6と12、また、ピリピの4章の2節にまた2人の女性が教会の中のスタッフとして働いている記録があります。それだけではなくて、人の働きの21章の9節は4人の女性が預言者だったんです。ですから人の前に立って、そしてその時代の預言っていう意味は説教するっていう意味なんですね。教えるっていう意味なんですね。そして4人の女性が人の働きの21章9節に出てるんですね。もう一つはルーカの2章の36節アナっていう預言者もいたんです。女性としていたんですね。ですから聖書の中では新約ではたっぷり女性もリーダーシップ取ってる証拠が あります。ですからこの場合はエペソの場合は もう大変な事件になってて、女性がなんか服装を変えて何かすごいなんか間違えたようなリーダーシップを取ってたので、ですからそこまで厳しくこの場合はっていうので、止めたんですね。旧約聖書の中ではデブラっていう預言者がいたんです。詩式4章4節から10節、詩式4章4節から10節、デブラっていう女性の預言者がいたんですね。そしてその方がそのイスラエルという国のリーダーシップをしょうがなく、男性がいなかったので、力強い男性がいなかったのでしょうがなく、デボラが責任を取ってリーダーシップを取ってたんですね。けれどもいつも必ずこうっていう言えませんけれども、女性のリーダーシップと男性のリーダーシップのちょっと違うところは、どっちかというと女性のリーダーシップは影響力というようなリーダーシップ、立場を持ってなんかやるのはいることはいるんですけど、それよりも影響力なんですね。ですからほとんどの場合、偉大な男性の牧師がいれば、その裏に大切な奥様がいる、そしてその方がいろいろ影響力として出しているんですね。そして私の場合もそうなんですけれども、私のワイフレイチェルは、ものすごいそのいろんな本とか読んでるんです。そしてそのいい本とかいい教えが発見したときに、私の椅子のところに置いとくので、ロブこれはいいよって言って、そしてそれを読んで、あ、これは大事やなって、日曜日のメッセージにこれは言わないとって、だから結局影響力でリーダーシップを取ってるんですね。そういうことが多いんですね。ですから女性はその正式にその立場与えられてリーダーシップ取るのは禁止っていうのはと思いませんけれども、どっちかというと影響力のリーダーシップは女性の方が多いんではないかなと思うんですね。そして、もし、教会で牧師が、中心になる牧師が女性になっていくと、それはそれでもいけるんですけれども、そういう形で教会やると何が生まれてくるって言いますと、その教会では女性が非常に多くなります。すごい増える。そして男性の牧師がいても、日本の場合だったら、教会のメンバーシップの中で7割8割が女性なんです、普通の。ですけれども、この男性の牧師を辞めて女性の牧師入れてしまうと、その数字がどんどん9割とかもっと いってしまうんですね。そしてそれになってしまうと、今度は家族問題が出てくるんです。なぜ言うと、結婚相手がいない、男性がいない、どうしようって、そういう問題が出てくるんですね。ですから教会を100年200年先を考えると、男性の牧師を中心にすると男性も入りやすいの。男性はちょっとプライドみたいなものがあるみたいで、マッチョのプライドなのかけれども、とにかく女性に従うっていうのはすごくしんどいものもあるみたいですので、ですからその男性がリーダー取ると男性が入りやすいんですね。けれども女性だけリーダーシップ取ってしまうと、男性が入ってもちょっと自分の場所が見つからないという感じで、そして残らないんですね。そしてそれがずっと続くと新しい家庭ができなくなってくるんですね。ファミリーが出てこないんですね。結婚相手が見つからないという問題が出てくるんですね。ですから100年200年先を考えると、男性が中心になった方が家族のバランスが取れる可能性があるんじゃないかなと思うんですね。けれども、今はあと100年あるかな、ないかも。そしてあと50年あるかな、わからないね。今は自然破壊がどんどん、そしてあとはね、 マルコの、とこに12章かな25節のところにあるんですけれども、天国に行くとね、男性女性がいませんって。私たちは霊的な体が持っているので、ですから男性女性っていうのは関係ないんですね、天国に行くと。ですからもし女性が牧師になって教会を建てる、そしてその教会が 95% が女性、今は私がいいじゃないかと思います。だってそんな長くないと思いますので。ですからとにかく人が救われて永遠の命を与えられるんだったら、女性でも男性でも、リーダーシップ取った方がいいんじゃないかなと思うんですね。けれども、一つは女性の KBF では女性の牧師が中心になるっていうのは、牧師の仕事っていうのはね、すごい霊的な部分もあるんですけれども、喧嘩売るような人もいます。私殴られたことはあります。暴力団の人と顔合わせで話し合いするとか、そういうものも牧師の仕事なんですね。ですからよっぽどすごい女性じゃないとですからやっぱり KBF でも、もしKBF からまた別な教会で女性が中心になって牧会するんだったら、私たちが守り役で、なんか大変なことあったら守りに行くっていうような、関係を持ちながらやるっていうような、ことをするんではないかなと思うんですね。ずっと先に考えると、男性が牧師になると男性は来る、そしてそうすると結婚相手っていうものが増える、そうすると家族ができるっていうようなものはあるんですけれども、今の時代はあんまりにも大変な時代ですので、先が見えてないので、ですから今私が牧師として誰を探しているというと、あの人はイエス様の代わりがあるなって、あの人がなんかイエス様の愛をすごいあの人として感じるなって、それがあれば14歳になってても牧師として育ちます。それがあればあの人はイエス様と親しい関係を持って、愛がすごくあの人を通して流れてるなって、それが思ってるんだったら、もう育ちたいなと思っています。今そのように考えています。最後に祈りたいと思います。天道様、エペソの時代は、ユニークなものがあって、そしてすごい攻撃があって、間違えた教えがあって、ですから女性に対してすごい厳しいようなことが出ているんですけれども、また私たちが別のような厳しい状態に入っているんです。日本の社会がどんどんどんどん年取っていって、家族が、もう少なくなったり、結婚が少なくなったり、そして今度は、世界がいつまで続くだろうとか、いろいろ不安が新聞とかニュースに載ってるんですけれども、本当に私たちがこの時代に、このタイミングで、なるべく数多くの人はイエス・キリストと出会って救いの道に案内されるって、そのような教会になってきますように、本当に働いてください。そして私たちの中ではリーダーシップに対して傷を持っている人たち、その人たちがいつまでもその傷を持って自分の賜物が縛られるのではなくて、何に対して傷を持っているのか気づいて、そしてそれを手放してあなたに任して、そしてあなたが想像しているような愛に基づいたようなリーダーになってきますように、どうぞ働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。